週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオの時間です。1月最終週ということで、お正月気分なんてもうとっくの昔に飛んでしまいましたけども、1月が終わりますね。いろいろこう1月の中で初売りだなんだとか、2025年はこうしたいとか、いろいろコーヒーの話とかもいろいろしたんですけども、ちょっとこう何回かやるこのはたやラジオ、1週間に1回やっている放送の中で、少しこうコーナーを設けたいなって思ってまして、皆さん作るんではなくて、僕が勝手に材木町のお店をの詳細を喋る日っていうのを1ヶ月に1回ぐらいあった方がいいかなってちょっと思いまして、1週間なり1ヶ月なりで起こった、まあいろいろ店で起こるエトセトラを喋りたいなと思いまして、今日ラジオをやっています。まあこの放送の1週間前なんですけど、週末なんですけど、盛岡コーヒーフェスティバルのコーヒー豆販売会っていうのをやりました。その週の前は材木町のお店で何年かぶりの闇鍋コーヒー豆フェアっていうことでやったんですけども、うちのお店ってこうチラシとか、あとはお店にポスター貼るぐらいの告知しかやらないので、知る人ぞ知るという感じになってたんですけども、今回なんとこのラジオを聞いたって言って、多分ラジオでもこのラジオ盛岡さんでしか喋ってないので、このラジオでしかないんですけども、この放送を聞いたっていうのでいらっしゃった方が1週間の中にちらほら 4,5 人だか3人だか3組ぐらいいらっしゃったっていうのを聞いててですね、あまりこう SNS を駆使することに不慣れなスタッフが多いし、まあ僕自身がまあやや懐疑的なものもあって、そういうことに力を入れてないといえばやっていますけども、まあできる範囲でやっているっていう状況だったんですけど、まあラジオでネタがないから喋るときと、まあどうしてもこういうこと知ってほしいってところ喋るときとっていろいろあるんですけども、なんとなく喋ったことがこうやって電波を通じてお客様の方につながっていくっていうことが、こう目の当たりにしたことは、まあなんとなくほっとしますね。まあ僕自身若い頃からこうラジオを聞いていたというふうな濃いリスナーでもないんですけども、でも車とか乗ってると大体ラジオを流しているんですよね。軽トラだと特にそうですね。まあ先日もちょっと遠乗りで自家用車で秋田の方に、ジータのところまで行きましたね。カレー食べに行きました、そういえば。ってこともあったんですけども、そういう時はあれですね、CD を流したりっていう感じで、まあ家族がいると僕はスマートフォン持ってないのであれなんですけども、なんですか、Bluetooth っていうんですけ？なんかそれで電波つなげてスマホの中にある、なんかアプリかなんかみたいのでこうつないで音楽聴くみたいな感じのことをやってたんですけども、まあそういうのも聞くんですが、でもやっぱりラジオはいいなって思って、で今本当にラジオ、車の中のラジオってすごいですね。エリアでただ検索するだけでそこの地域の FM ラジオとか聞けちゃうみたいなね、すげえなって。自分でなんですか、チューニングじゃないけど電波を探してやるなんていう時代じゃねえんだなっていうことを、まあ、今更って言い方するとあるかもしれないけど、そういうことを今更感じたりもしてるんですけども、まあ、そういう中でラジオで声が届いてお客様がいらっしゃってくるという現象を、なんて言ったらいいんでしょうね、かなりこう自分の中ではホッとするというか、行動を起こさなきゃいけない、だから何かしなきゃっていう気持ちはすごくこう普段から店舗を運営していく上ではとってもあって、黙ってやっているとお客さんが気づいてやってくるっていう時代もあると思いますけども、なんかやっぱりそういう行動の起こし方の中にこういうふうな電波を使って起こしていくっていうのは、まあ僕の、やり方の中ではらしいかなと思っていて、電波の使い方ですね、携帯から何かこう発信するとかそういうんじゃないのが自分に合ってるなって改めて思った次第です。まあそれのつながりで言うと、またこのその闇鍋セットが終わった時に金土日ってコーヒーフェスティバルの販売会をやったんですけども、本当に材木町に1月はですね、本当に人来るのかなっていうぐらいすごくこう静かな人通り、まばらな人通り、夜はもう5時過ぎたらほとんど 週末なんか特にですけども、通勤する人たちもいないで、誰もいない鳥ではあるんですけども、まあ、ただ材木町でお店やってすごくこうその日まばらの中でも、まあ、毎日ように店に顔出しに行くんですけども、本当にこう気づいたというか、いいなと思ったのはやっぱり材木町の通りから見える天気のいい日の岩手山、あれは結構いい風景ですね。今時の人たちだったら写真撮ってね、何かにあげるんだろうなとは思うんですけども、天気がいい日でもお日様が照ってる日とお日様が照ってない時とか、あとこう夕暮れになる時のこう何ですか、夕焼けみたいなのの色の中にある岩手山とか、こればっかりね、写真で追って追う気もさらさらなくて、行くと綺麗だなと思ってるだけで、なんかそれをわざわざ見に行くっていうわけではないんですけども、とてもそのいい雄大な山がストリートから見えるっていうことはとってもいいなと思います。まあ多分ですけど、僕が改めて気づいたというより皆さんがよく知ってるかもしれませんね。盛岡の方々だったら、僕はそういう意味ではそういうところにこう目を向けてなかったんだっていうことで、今更ながら気づいてるってことになるのかもしれませんけど、でもやっぱりああいう風景をスマホ越しに見るんではなくて、やっぱり自分の目で見て、寒い中見るとか暑い中見るとか、なんかそういうふうなこうことが四季折々にあってるっていうことがいいなって僕は思ってたので、改めてこうそういうことを自分の中で発見したときは、なんかそれを見に材木町のお店に物を届けに行ってるかなっていう感じの時が日々あったりして、そこそういうことはいいなと思っています。まあただやっぱり人は今のこの時期はすごいまばらだっていうことも聞いてたので、ぜひこのラジオを聞いた人たちはそういうのも見ていただきながらだし、有名な観光の名所にもなっているような場所のそのものも改めて見てみると、まあ訪れてみるのもいいと思いますし、まあ僕らコーヒー屋もやっていますので、よろしくっていう感じですね。まあそこの中でいろんな人とこう会うようになって、材木町のお店がなんかまだコーヒーが飲めるのかという質問を未だに受けていますね。コーヒーは飲めますし提供してますので、豆だけ物販だけやってるわけではないということをこのラジオでも改めて言いたいんですけど、その販売会の話に戻りますが、盛岡コーヒーフェスティバルもですね、そっちに関しては SNS でたかだか何千人ぐらいしかいないフォロワー の, 実行委員会の SNS があるんですけども、そこでちょっと何回かに分けて告知をしたらですね、それを見たというお客さんで集まっていただくっていうことが結構多いですね。何人ぐらい来たのか、30人から40人近くはいらっしゃってくれたんですね、人の頭数でいうと。なんですけども、その中でこう伺っていくと、だいたい3分の2ぐらい、もうちょっとかな、4分の3ぐらいはSNS の告知を見てきましたっていうことで、それに関してはこう僕らというかね、僕のような世代の人間は少しびっくりもするんですけど、そこですごくびっくり、もう一つ驚いたことを言うと、若い人が多くなったんです。まあ SNS だなっていうことなんですけど、僕はずっとその人たちが誰かに頼まれてきてるんだろうっていう、もう本当に固くなるまでにそう思ってたの。要は直接その人たちはコーヒーは飲まないんだろうなと思ってた。コーヒーの豆自体もそんなに安く販売してるわけでもないし、まあただそこにしかない豆であることは確かなんですけども、そういう感じだったし、あとやっぱりこの世代の人たちがこういう玄人好みするコーヒー豆を飲むのかな、コーヒーを飲むのかなっていうことに、まあおじさんにありがちな懐疑的な気持ちになって見てたんですよね。だから上世代の人が娘さんにとか、東京の人が知り合いに頼んでこういうふうに来てもらってるっていう流れも、まあ、まあまああることだと思ってたんですよね。そしたらこうちょっと話する機会がこうゆっくりなもんですからね、一日の流れも時間の流れもすごくゆっくりなもんだから、話す機会が結構あった時に、自分でコーヒー豆をひいて飲むという当たり前の行為をやっていたというですね、若い子がそこにすごくこう新鮮なというか、まあ僕にとってはかなりびっくりしたことが、現象があったという、あなたそんなコーヒー飲むんですかみたいな感じになってですね、すごいこう、でうちに売り子としてボランティアで手伝ってくれるなんとかさんっていうおじさんがいてですね、そのおじさんがまたマシンガントークを始めるわけですよね。 それで、まあ、僕があのぐらいの世代だったら絶対ちょっと勘弁してくださいって逃げてしまうようなぐらいのマシンガントークをするんですけども、あのそれを本当に楽しそうに聞いてる若い子たちがいて、その空気がこう新鮮に見えてですね、あこういうことを僕は多分20代の頃にいろんなコーヒー屋さんで起こっていることを今目の当たりに、自分たちが今度は伝える側になってきたんだなっていうふうなことをこう感じる3日間ではあったんですけども、ただ時代として言うならば、なんとなく SNS が一辺倒になってそれでこう人が来るっていうことは、まあ、ある種効果はあるかもしれませんけども、その先にあるものっていうのが、僕らは例えばそのボランティアのおじさんがコーヒーのことを本当に熱く止めどもなくというか流れるようにずっと喋っているみたいな感じの時間をな、まあ、聞いてる方がどういうふうに思うか分かりませんけど、あのそういうふうなことがあるこう時間を提供するじゃないけど、共有かな、提供というよりは共有するということのこう流れがあるっていうこと、 SNS でカリスマの情報があったかっていうより、まあ、やっぱりあくまでもきっかけでしかないんだぞっていう感覚が再確認できたことがすごくいいことだったなと思うし、さっきもちょっと喋ってましたけど、コーヒーの動画がすごくネット上に溢れているんだっていう話を聞いてて、へえと思ったんだけど、僕らがやれるその情報発信もしくはその提供ですね、そういうものっていうのは多分そういうことではなくて、リアルに対面でやっていくということがいいのかなっていうことをこう改めてその礎を築く1年にできたらいいなっていう感じのことを気づいた3日間でもあったというのが、この間の材木町の出来事でした。まあ、そんな感じでいろいろ材木町ではまだまだ企画を考えてやろうと思っていますので、ぜひいらっしゃっていただければと思います。これ1月最後の放送ではあるんだけど、2月からですね、バレンタインフェアっていうほど大げさなものではなくて、まあチョコレートをちょっと特別に材木町だけで売ろうかっていう企画を今やっています。僕らスタッフがうちの菓子屋のお姉さんのパティシエに頼んで、何年前だろうな、3年だか4年、もうちょっと前だと思う、5、6年前に作ったですね、ちょっとナッツをコーティング、チョコレート風味のコーティングして作ったナッツのお菓子があるんです、まあ、ちょっと呼び名がなんだか忘れましたけど、それを復活させてくれました。状況がちょっと変わってきたんで、すごく高価なものにはなってしまったんだけども、お金払ってでも僕らですら食べられなかったお菓子が復活したので、それをちょっと材木町だけで売ってみましょうというので、チョコレートフェアっていう名前ではないですね、なんかちょっと売り始めますよぐらいな感じなので、気になった方はぜひ材木町でしか売ってないので、そちらに足をかかんで材木町のお店をちょっとこうチラチラ中を覗いて帰っていただくみたいな感じの、覗いていただければいいかなっていう考えてますので、お客様無理なんだよ言わないで、あそこで受け取りたいとか本庁通りで売れみたいなことではなく、材木町にぜひ足を運んでいただければということで、やろうとしている企画の中にナッツのチョコレート菓子を2種類置きます。まあ、あとはもう一つはラスクだったかな、ラスク、チョコレート風味のラスクっていうのを3つぐらいはやってみようということで考えています。だからで、まあ、企画してますので、ぜひ、まだ僕もそのナッツのお菓子食べられないんですよね。もううちには従業員割引といって、働いてる人間は割引いて物を買えるのに、そのお菓子だけは無理だって言われて、定価で買わなきゃいけないって言われてるんですけど、僕も何年かに1回なので、やっぱりこれは3つくらいは買おうかなと思ってましたけど、これで半年までいかないかな、何ヶ月かは、2ヶ月ぐらいは楽しめるかもしれないというナッツが販売しています。まあ、そういうことをやったり、あとは今週末ですね、今週末は31から3日間コーヒー豆の増量フェアという定例の企画もやりますので、そちらもぜひコーヒー豆をお買い求める方はよろしくお願いします。なんて言ったっても本店でそういう特別な企画ってやる気はないので、ぜひ他のお店に行っていただいて、これも本当に言われますけど、なんでかなと思うと、なんとなく本店は静かにしたいっていう、ただ僕のこだわりだけなんであれなんですけども、お客様にはちょっとご不便をおかけしますけども、材木町やクロステラスでやる企画ですので、そちらの方に回っていただければと思います。1月最後の畑屋ラジオでしたけども、もしかしたらですけど3月だったかな、2月の 終わりだったか3月の頭にジータの田村くんたちが来るかもしれないという話も聞き出してきましたので、ぜひなんか今北海道にこもってるみたいなんで、そこからちょっと出てくるらしいですから、もしタイミングが合えばこのラジオでも声を聞いていただければと思います。まず1月の畑屋ラジオでした。失礼します。